株式会社アルファの制作でお送りします。
はい、どうもドルフラングレン小林彩乃です。最近ね、ほら秘密裏に萌え系の声出したりとかシナリオを書いてる私なんですけれども、昼間とかね、フラフラしてたりして、お休みですかとか言われたりするわけですよ、うちでの仕事だから。で、まあ、接客もね、こう夜中だったりするから、そうやって答えればいいんだけど、最近仕事何してるのと聞かれた時に、役者と少々シナリオライターをって生きて答えてる小林です。いやもうね、でも実際一番の収入源は今そこなんで本当よ。でもこれ結構頑張ってるのはマジなんで、まあ、アップ媒体がヨーツベさんで、ヨーツベのそういうのって元が誰のかもうわかんないから、どっかからシナリオパクったりとかみんなしてるみたいなんですけど、なんなら私もね、どっかの人の聞いてそれを文字に起こしてもいいよとか言ってもらえてはいるんだけど、私はちゃんと一から考えて書いてます。まあ、同性のね、まあ、異性のもそうなんだけど、そういう音声を文字起こしするほど聞かなきゃいけないのが苦痛だっていうのは本当マジであるんですけど。あ、でも絵本の読み聞かせ動画とかもあるんで、こちらはぜひね、見てみていただけたら嬉しいなと思います。アルファベットの E で、漢字の本で、E 本チャンネル、絵本チャンネルで、検索したら多分もう10本以上は上がってると思いますんで。あれはね、見てみてって言える仕事です。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもと、役者私小林が映画への愛と、そして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品とのかけ足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。さて、今回はこの間もスルッと触れたけどちゃんと紹介しようと思います。レゴバットマンザブービーを、後半はレゴ DC スーパーヒーローズザフラッシュ、長いよ、お届けしたいと思います。では今回も元気にいってみよう。
アルファの最新情報をお届けするメールマガジン、メッセンジャー。各番組から気になる情報をピックアップしたり、ちょっとした小ネタもお届けしています。ボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアのお得な情報も発信。購読はアルファ公式サイト左下の登録フォームから、または ALFA メルマガで検索。もちろん無料です。
私のレビュー。テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。この曲すごいですね。基本情報、レゴバットマンザムービーは2017年のアメリカ合衆国デンマークのコンピューターアニメーションによるスーパーヒーロー冒険アクション SF コメディ映画です。盛りだくさん。はい、監督はレゴムービーで共同監督と編集を務めたクリス・マッケイさん。他にはロボットチキンスターウォーズで初監督、これ面白いらしいですよ。最新作はレゴ忍者ゴーザムービーで制作をしてらっしゃるそうです。バットマンの声はウィル・アーネット、この番組で取り上げた作品だとスパイアニマルの G フォースでキリアン部長を、それから俺たちフィギュアスケーターで意地悪な双子のスケーターを演じてました。レゴムービーでもバットマンを演じてますよ。それからマイケル・セラー、小林大好きマイケル・セラー、スーパーバット童貞ウォーズジュノとかやってますね。この番組ではスコット・ピルグリムと This is the End を取り上げました。今回はディックという役、まあロビン役なんだけど、すごい可愛いですよ、見てみてください。ジョーカー役にはザック・ガリフィアナキス。ハングオーバーシリーズがすごく有名なので見たことある人が多いんじゃないかな。調べておーって思ったのはスパイアニマル G フォースで主人公のモルモットたちの可能性を信じて教育してくれたベンを演じてました。そうだよね、同じ人だよねって見た目でね、あーそうかって思ったんですけど、どうしてもねハングオーバーがすごすぎちゃって、ベンはねすごく優しくてキリッとした役なので、ハングオーバーのそのイメージ強い人は今また見直してみてください。それから執事アルフレッドにはレイフ・ファインズ、美声最高ですよ。でも悪役に出てくるあの方の声はやってくれないんだ、本物なのに。これは後で話しますね。はい、お話です。たった一人で街の平和を守るバットマンはみんなに愛されるスーパーヒーローを、でもその素顔は自分が全てのナルシストな独善主義者、友達は一人もおらず、それでいて実は寂しがり屋なバットマン。そのわがままぶりに執事のアルフレッドも頭を悩ませる日々。そんなある日、バットマンに憧れる孤児院育ちの少年ディックがブルースウェインに養子にしてくださいって押しかけてきます。拒否するブルース、喜ばしく迎え入れるアルフレッド、そして能天気でどこまでも前向きなディックにペースを崩されたブルースで、バットマンは 彼を渋々ながら相棒に迎え入れる羽目になります。そんな時、バットマンに最強の敵と認めてもらいたい、もらいたいなんですよ。悪党ジョーカーが悪の軍団を解放し、世界征服へと動き出すのでしたが、っていう話です。すごくね、今の私にはこれ辛いやつっていう映画を見た後に、トムちゃん好きのお姉様に見てはいけないもんを見てしまったよって連絡をしたら、じゃあこれを見るといいよって全力でおすすめされたのがこのレゴバットマンザムービーでございます。レゴって子供向けじゃろってどうしてもなってしまいがちだし、実写の方がかっこいいしなーなんて気持ちも手を出せなかったレゴ系なんですけれど、お姉ちゃんにおすすめしてもらったんだから絶対大丈夫って再生したら、いや、早もあのダークな空気のバットマンは何だったんだろうねっていうくらい明るくて、でもちゃんと私たちの好きなバットマン、なんていうかな、やっぱ子供向けなんで性格とかまですごくデフォルメされている感じなの。可愛いです、とにかく。寂しんぼなんだよ。子供向けだからこその分かりやすさがあって、でもただただコメディとしてバカにしているわけではなくて、本作へのリスペクトもあり、すごくライトにバットマンの寂しさとかをね、見てあげられる作品だと思います。なんて言ったっけ、なんて、まあね、そんなかっこいい感じに今ちょっとまとめてみたけど、もう初っ端のジョーカーとの戦いで俺はバットマンみたいな歌を歌い出して、俺がモテモテなのはハンサムで頭良くて金持ちだからってアイマビリオネアって言ってました大丈夫かなこの人って。もうそこからお腹痛いんですけど、そういう自己顕示欲もね隠さず、ただただお家に帰ると一人でコンピューターに話しかけてね、バットケーブでね一人でチンしたロブスターをバリバリ食べてるっていう、そんでねアルフレッドにたしなめられればやだやだやだやったっていう、そんな子供らしい可愛いとこがあって、あのバットマン好きな方は何よりこのブルース超可愛いって燃えること必死ですよ。ちなみに日本語では山寺宏一さんが声やってます。ジョーカーはね我が青春小安武人さんがやってます。ロビンは養子にしてくれって懐に飛び込んできたディックなんだけれども、この子に心を開いていく様もすごく可愛いです、ブルースがね。ただ褒めるのとかすごくブルースが下手っぴーだから、すごいぞ俺を見ているようだとか、すごいぞ俺には及ばないかなっていうコミュ力の低さをねもう完全に見せつけてくれて、ちょっとニヤニヤします。仲間になる人たちにそんな思考でもとても迷惑をかけるんだけれども、それでも素直に最後そばにいてほしいんだよっていう一言が言えるようになるところもすごく素敵。仲間たちもねそんな彼をその一言で理解して、嫌いって言わずに仕方ないなもんってついてきてくれるところがいいですね。子供向けで本当わかりやすいからこそ、そこら辺のシーンはすごく胸熱でした。たくさん出てくる敵もね、 DC に出てくるキャラだけにとどまらず、ワーナー作品の敵がのべつ幕なしに大集合しているのも最高なので、ぜひぜひ見てほしい。でからエンディングの Your My Best Friend はフレンザーファミリーっていう曲はね、最初ロビン目線で歌われるんだけど、すごくこの作品に合ってて可愛いので、もうねエンディングまで見逃さないでほしいなと思います。ちなみにおすすめしてくれたお姉ちゃんがこれは最高だって確信されたシーンは、バットケーブに入っていくバットマンがパスワードを言ってくださいって言われて、くたばれアイアンマンって言い放ったところだって言ってましたとっても可愛いっていうか愛おしい、バットマンはさらに愛したくなっちゃうもう作品なので、ぜひご覧あれって思います。お子様がいるお家ではきっと親子で楽しめますよ。それでは次行ってみよう。
ジャスト5分だ、いい映画見れたか。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
みんなのレビュー。はい、今回はその他のねレゴ作品見たことないなと思って、ゾアマのプライムでねレゴって探したら出てきたレゴ DC スーパーヒーローズザ・フラッシュをご紹介したいと思います。でね、2017年アメリカのまあイーサン・スポールディング監督が制作したものです。もうねこの作品煽り文句がすごくてね、いいですか言いますよ。ジャスティスリーグで華々しく映画デビューを果たしたフラッシュがなんと実写版に先立ちレゴで主演デビュー。どうですか 実写版に先立ってなんでレゴで主演をデビューしちゃったのかっていう。まずそこからツッコミがすごいんですけど。まあね、子供に人気なのかもしれないですね。ジャスティスリーグの中では最年少だもんねって思います。まあ可愛いし。ね、まあエズラくん可愛かった。だしね、子供も愛せるキャラなんじゃねえかな。もう、ただもう、私はその煽り文句だけでとてもお腹が痛かったっていうことだけもひたすらに、伝えておこうかなと思います。そんなフラッシュが、その若さからなかなかジャスティスリーグでも自由にやりすぎてしまってですね、信用はガタ落ちになっちゃって、そんな時、リバースフラッシュって名乗るフラッシュに負けずとも劣らない超速のヒーローみたいなのが現れて、フラッシュとしてジャスティスリーグの面々に迷惑をかけ、フラッシュはジャスティスリーグから追放されてしまう。どうするフラッシュっていうようなまあお話ですね。ジャスティスリーグの面々ももちろんみんなレゴです。四角いで、ちょっと面白いなと思ったのは、ダイアナちゃんだからワンダーウーマンってさ、キュッ、ボンキュッボンじゃないですか。あれ、どうなってんのかなと思ったらみんなほら四角いじゃん、レゴって。ウエストラインがこう黒く塗りつぶされてるのね、あれね。すごいな、そこすごいなって思って、まあ、それすごいあれなんですけど、まあ、とりあえず調べたら、ジャスティスリーグの映画、ジャスティスリーグみんなのやつって、もう4本ぐらい作られてるんですって、映画がね。で、単体ものも、バットマンとか、フラッシュとかあるんだけど、これからね、どんどん作ってって欲しいな、ちょっと見たいなって思ってます。ね、私は DC もマーベルもコミックには詳しくないので、あ、こんなキャラいるんだって楽しくお勉強にもなりました。で、私の知ってるジャスティスリーグの面々って、やっぱりこの間やったジャスティスリーグの映画の実写映画で出てきただから、ワンダーウーマンと、バットマンと、スーパーマンと、アクアマンと、フラッシュと、サイボーグだけだったんだけど、今回はそこに、だからワンダーウーマン、バットマン、スーパーマン、サイボーグっていうのに加え、アクアマンはちょっとしか出ないんだけど、プラスチックマンっていう、なんかゴムゴムのーみたいな、全身ゴムゴムのーっていう、なんか、グヨングヨングヨンってなる。ちょっと、元々その、取られてるもんがレゴだから、ちょっとよくわかんねえんだけど、そういう、プラスチックマンっていうキャラクターと、あと、ミクロマンがいました。ミクロマンって私、昔アニメで見たような気がするんだけど、それがどこまで DC と、なんか、直結してるのかがちょっとわからないんだけど、ミクロマンってみんな知ってる人いるかな。で、ミクロマンがいました、とりあえずね。DC のミクロマン。で、アクアマンは本当に一瞬だけ、アクアマンだよって言って、海の事件は僕が解決するアクアマンだよって出てきて、もう終わったよって、じゃあねって言って帰ってくだけです。見てほしい。まあ、子供向けのね、まあもちろんレゴだから、さっきから何度も言ってけど前提だから、ほんとわかりやすいんだけど、一番ね、わかりやすくってもまあ、そこの胸厚だっつったところは、この作品では、フレッシュがね、一人でこう、どうしよう、わかんない。迷っちゃったっていう時に頼りになるのが過去にジャスティスリーグのみんなからもらったアドバイスを思い出して、バットマンだったら今どうするだろうとか、ワンダーウーマンにはこうやって言われたなとかっていうのを思い出すと、それが全部うまくいって、そっか僕にはこれがやっぱり足りなかったんだな、みんな本当に大好きってなれる、その素直な気持ちの、そのフラッシュがとても可愛くてよかったですね。頼りになるのは仲間たちの言葉っていうのとてもいいんですよね。で、私がこの作品で、わーってなったのは、私、これは日本語版で見たのね。レゴバットマンザムービーの方は、日本語と、それから英語と両方で見たんだけど、こっちのフラッシュは日本語で見たんだけれどね。ミクロマン結構すごい大活躍するの、今回この話の中では。で、ジャスティスリーグにスカウトされたところからちょっと、始まって、ミクロマンが。で、ミクロマンが、まあ大活躍するんだけど、そのミクロマンがね、オタクの話するけど、窓の光明さんっていう声優さんがやってます。私大好きなんです。ほんと、中学生の頃から、ほんと大好きで、この間、朗読見に行ったし、6月にも朗読見に行くんだけど、そんな窓野さんがですね、ミクロマンガンガンやってたんで、今後もですね、ミクロマンが出る DC のその、レゴは、見たいなって思ってます。ミクロマン。出てっかな?いや、過去4作には出てるのか分かんないですが。で、映画版のその、実写版とは全然、はい、吹き替えの声優さんが違うんですけど、もうミクロマンどういうキャラになるのか全然知らないし、誰がやるのかとかも、実写でその出る予定があるのかとかも全然知らないけど、とりあえず、ミクロマンはもう窓の光明さんでよくないですかっていう、オタク心ありつつで、楽しめました。ぜひですね、フラッシュの力ってこうなんだとか、DC、 知らないけど、よく知らないけど、なんか、わかりやすく面白く見れるのないかなっていうのに、レゴは入れていいんじゃないでしょうかと思いましたね。他の4作品、レゴのジャスティスリーグの4作品も私、見たいなと思ってるので、ぜひぜひですね、皆さん興味持ってみていただけたらなと思います。それでは次行ってみよう！
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか？
週末、一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら、僕のお話を聞いてください。鈴音色、琴の葉、音の葉は、各週土曜日、アルファから、ポッドキャスト、YouTube にて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
はい、どうでしたでしょうか？レゴバットマンザムービー、レゴ DC スーパーヒーローズザフラッシュ。もう何回言っても長いね。興味持っていただけたでしょうか？少しでも興味持たれたら、ぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。さて来月は、久々解雇中小林が本領発揮しちゃいます。一周目、コーヘッツ。知ってる人いるか？二周目、フィフスエレメント。まあ、コウさんはね、今バレリアンやってるので、リュックベッソンの SF 見たいってなった人は一緒に振り返ってみ、欲しいなと思います。ご意見ご感想、この映画も取り上げてっていうリクエストとか、豆知識いいか、紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通頭こちらまでお願いします。just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター、@mana.ta0512 で、リプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。で、まあ、ちょっとした告知ですが、前々から言ってますが、大人会、フレッシュ TV で見れまーす。アプリダウンロードしてもらって、フレッシュ TV の。で、大人会、カタカナで、ワユエオのウォーで、ウォートーナ、カタカナでウォートーナ。で、会は難しい漢字の方。で、検索してもらえるとフォローとかできます。で、第1、第3月曜日、月のね、2回配信で、スペースキューブ神田さんというところで、観覧もできます。そこで生でやってるんですけど、まあ、配信はいつでも、それ以降でしたらいつでも見られますし、ぜひぜひコメントとかお待ちしておりますので、もちろん、スペースキューブ神田に直に遊びに来てくれても、大歓迎なので、ぜひぜひ、ご連絡ください。それではまた、次回またごねれーん。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか？
ゲシカの豆知識。レゴバットマンザムービーで出てくる敵、いろいろいるよって言ったんだけれども、本当にキングコングもいれば、サウロンもいて、もうとにかくワーナー作品の敵がいっぱい出てきます。さらには、ボルデモートもいます。ハリーポッターです。さっきも言ったけど、ヴォルデモートのレイフ・ファインズが、アルフレッド役で出てるんだけれども、今作ではそのアルフレッドなので、ヴォルデモート役は違う人がやっているっていうもったいない事件も発生しているので、そこもぜひ見てほしいなと思います。はぁ、あ、今日もお腹いっぱい。おやさん、美味しい映画、いいちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか？